約束の地カナンの第2回目ということで、今日はですね、イスラエルに滅ぼされるカナンの町にやって、奇跡的に自分自身とそして家族の命を守ることができたラハブという人の信仰から学びたいと思っています。ラハブはですね、何の後ろ盾もない一人の弱い女性ですね。ヨシュア記の2章1節を見ると、ラハブは遊女であったと書かれています。遊女であった、売春婦という意味ですね。自分の体を売るということは、まあ、女性の方にとっては最終的な武器というか、他に何もないということですよね。神の怒りによって全滅させられるカナンの町の最も小さな存在の一人であったこのラハブが、ただ一人歴史に名を残すわけです。それは売春婦というその汚名ではなくて、輝かしい信仰の人としてです。しかし聖書はですね、彼女が売春婦であったことを覆い隠しはしません。彼女は売春婦であったというふうに書くわけですね。ここに面白さがあり、また深さがあると感じます。売春婦と信仰の人というのは、普通は全く相入れない感じがしませんでしょうか。しかしそれが聖書にあっては、神様の恵みの中にあっては、キリストの贖いにあっては、一つになるんですね。弱いものが強くなり、小さいものが大きくなり、汚れているものが清くなるという、こうしたパラドックス、これ逆説的な真理がですね、聖書の中には数多く仕掛けられていて、それが大きな魅力になる、いろんな人たちを引きつけるわけですけれども、新約聖書においてもイエス様を取り巻いていた人たちというのは、当時のユダヤの社会の中では決して立派とは言えないような庶民、あるいは病人であったり前科者であったり、ちょっと浮いた人たち、つまはじきにされた人たち、社会の底辺というかアウトサイダーというか、そういう人たちがイエス様の周りに集まっていた。ダビデの周りにもゴロツキが集まっていたわけですよね。そういう面白さがあります。売春婦というのは最も古い職業だというふうに揶揄されるわけですけれども、古今東西あらゆるところにそういった人たちというのは存在していました。今日の日本の感覚でいう売春婦とはちょっと違うかも分かりません。日本でもその今は何て言うんでしょうか、売春婦っていうのはあまり言わないですよね。ソープ嬢とか言うんでしょうかね。そういう人たち、一昔前の感覚とも随分違うでしょ。赤線とか青線とか言ってた頃のそんな感覚では違いますよね。当時のカナンにおいても随分状況は違うと思うんです。今の日本の売春婦というような感覚、一昔前の日本の売春婦という感覚とも違うと思います。でそれぞれの町のなんていうかな、今の神社仏閣みたいな感じで、それぞれの町にはですね、そういう神殿や祭壇のようなものがありまして、でその神殿には神殿娼婦と言われる人たちがいたんですね。で、日本にもそういう神社の周りにそういったところ、お祭りの引けたあたりの男たちがこうなだれ込むような場所というのはあって、そういう名残もありますよね。おそらくラハブもその一人であったと思われるわけです。ヨシュアから使わされた石膏というのも、神殿娼婦の家ならば外部の人間が気づかれずに潜入するという、そういう意味では好都合だったんでしょうね。ですからこの石膏、ヨシュアに送られた石膏、スパイたちですけども、 彼らはまあもちろんイスラエル立法の民ですから、出張にかこつけてですね、女はさりにそういうところに入ったわけではないんですね、まあ、もちろんのことですけれども、まあ、そういうことで、読んでいくことができると思うんですが、まずあのラハブが石膏をかくまって多くの家来たちをはぐらかすという場面が出てきますけれども、まあ、非常に緊張感が伝わってきます。で、石膏と契約を結ぶ場面からはですね、ラハブの、まあ、気の強さというのか、まあ、聡明さというか、ラハブのもう人となりが伺えますよね。しっかりしてるなという感じです。で、窓から吊り下ろされる場面なんていうのはですね、まあ、なんていうか映画のワンシーンみたいですよね。まあ、そういうあらすじを追うだけでも非常にこう大きな動きがあるし、あの場面を想像しやすいので、まあ、それ自体結構面白く読むことができるんですけども、まあ、そういう表面的な読み方、筋を追うというだけでは、まあ、一番大事なメッセージというのを読み落としかねません。まあ、ちょうどダビデの生涯をずっとイエス様の地上での歩みとこう合わせながら読んでいきって、それが雛形であるということを理解した上で読んでいったわけです。そしてダビデのその時々に綴った心の思いですね、心に揺る動き、その中にある信仰の叫びや祈りをですね、詩篇の中で拾っていって、それがイエス様の、地上での歩みや思いと重なっているよということで読んでいきました。それをまた同時に今信仰に生きる私たちが追体験、ダビデが先行体験してくれたものを我々が追体験していくんだよという、そういう意味合いでね、去年はずっとあのダビデの生涯と詩篇を追ってきたわけですけども、このラハブのことについてもやはり、何が書かれているのかということを聖書全体のメッセージとして、聖書全体の文脈の中で正しく理解するためには、新約聖書がラハブについてどのように書いているのかということを見ていく必要があります。これを鍵として開いていかない限り、ヨシュア記の2章はわからないと言っても過言ではないです。ラハブは命を懸けてですね、嘘をついてイスラエルの石膏をかくまって恩を売りですね、ある意味恩を売り、そして自分の信仰態度に表しました。このことについて新約聖書は次のように語っています。一つはヘブル書ですね、ヘブル書11章の31節を開けてください。信仰によって遊女ラハブは、まあ、ここにも遊女って書いてあります、偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。このヘブル人の手紙11章は信仰によってというキーワードのもとに、それぞれの時代を信仰によって生きた人たち、その人の人格ではなくて、その人の功績ではなくて、信仰によって何を成したかということだけが書かれているところです。ここにアブラハムやモーセと並んでラハブのことが書かれているわけですね。もう一箇所見ましょうね。ヤコブです。ヤコブの手紙の2章をご覧ください。2章の24節25節26節と続けて読んでいきたいと思います。ラハブの名前は25節に出てきますが、24節から26節までの流れの中で見ていきましょう。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのですと、ここで訳は書いています。もう一度25節を読みします。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。何と同様か、 信仰だけによって義と認められるのではないということを具体的に語っているのが25節のラハブのしたことだっていうんですね。そしてそれは26節で補っている説明はですね、ちょうど魂が離れちゃうとも体は死体です、泣き殻です。しかし生きている体っていうのは行動を伴うんだと、それが信仰が生きているということの証拠なんだ。ラハブがしたことというのはまさにそうなんだ。彼女は信じていること、心に思っていること、神様へのその信頼をですね、行動で表したんだということをここで言っているわけです。アブラハムのことに続いて同様にですよ、アブラハムがしたことと同じように同様にということです。すごいですね。まあ、こんなふうに、新約聖書はこの遊女ラハブに関して最大級の評価を与えています。ヘブルもそうでしたが、ヤコブの記者もですね、やはり遊女ラハブというふうに、書いています。これにも意味がありますね。これらの鍵の言葉をしっかり握った上でヨシュア記の記事を詳細に見ていくことにしましょう。ではヨシュア記の2章をお開きください。2章の1節からお読みしたいと思います。ヌンの子ヨシュアはシュテムから密かに二人の者を石膏として使わせていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。で彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。エリコの王に、今イスラエル人のある者たちが今夜この地を探るために入ってきましたと告げる者があったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、あなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。彼女は二人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出て行くと門はすぐ閉じられた。二人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の町で足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がエルダン川の向こう側にいたエモル人の二人の資本と奥にされたこと、彼らを整絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いた時、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立てこまれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである。彼女は彼らに言った。追っ手に出会わないように、あなた方は山地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこで身を隠していてください。それから帰って行かれたらよいでしょう。その人たちは彼女に言った。あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。 またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はあなた、その地はその者自身の頭に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの頭に帰する。だがもしあなたが私たちのこのことを喋るなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので、彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。まあ、ここまででいいでしょう。ヨシュアはヨルダン川を渡る前にこの二人の石膏をカナンの地に送り込みました。ちょうど自分がですね、モーセによってカナンの地に偵察に使わされた感じ、それと同じような形ですね。二人の多分信頼のできる部下だったんでしょうね。ちょうどヨシュア自身とカレブがしっかりとカナンの地を偵察に来たように、そのカナンという町に、ごめんなさい、エリコという町にですね、この2人、名前は書かれていませんが、スパイを送ったというわけです。さてこの古代エリコの町というのは高さが10メートルもある城壁で取り囲まれた、そういう町だったようです。その城壁は二重になっていてですね、外側の壁の厚さは2メートル、内側の厚さは4メートルもあったそうですね。でその両方の壁の間隔が5メートル空いていて、その間に木を渡して建てられた家によって連結されていたというふうに発掘の結果分かっています。で、15節でしたかね、彼女の家は城壁の中に建て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからであると、ちょっと分かりにくいんですけども、この外壁2メートル、内壁4メートルの間に5メートル間隔があって、その中に家があったということなんですね。ちょっとそういうイメージで想像してみてください。優秀な石膏を2人送ったんですけども、さすがにこういう城壁を固めた町です、エリコの軍もですね、すぐに察知した。イスラエルからだから、どうやら怪しい二人組が潜り込んでいるようだみたいな情報がですね、すぐにエリコの王の知るところとなったわけです。まあ、確率的に言えば、この石膏がですね、誰にも気づかれずにその任務を終えて、ヨシュアの元に帰るということもあり得たわけですけども、これバレたから次の展開があるわけですよね。その辺も面白いなと思うんですね。さて、ラハブがかくまっているということがバレてしまったので、ラハブの元に2人の使者がやってきたという感じです。おそらくそこへ来たのは武装した屈強な兵士でしょうね。2章の3節を見ると、あなたのところに来てあなたの家に入ってきた者たちを連れ出しなさいと。その者たちはこの地の全てを探るために来たのだからということで、ちゃんと見抜いてるわけですね。で、ラハブの後の証言によると、どうやらイスラエルが自分たちを狙ってるようだということで怯えてるという空気がエリコの町全体にもあったようですから、警戒していたわけですね。ですからそういう怪しいのが来たら、もう本当につまみ出して殺してしまえという、あるいはその人質にしてですね、ヨシュアたちと何らかのこう和解の交渉であるとか、するために使うのかも分かりません。とにかくその二人を出せっていうわけですね。まさに王の命令を担ってきたわけですから、このラハブがやり取りしているその二人の兵士たちが語る言葉というのは、もうまさに王の命令なんですね。王の権威、王の命令で使わされてきているわけですから、これに歯向かう、嘘ついてごまかすということっていうのは、どう結構勇気がいるっていうか、根性がいるっていうか、 大変なことですよね。ここでラハブが怯え、ひるみ、うろたえたならば、この後は全く違う展開になると思います。でもね、普通に考えたら自分の命を惜しんでね、石膏を引き渡す、本当はかくまいたい気持ちもあるけども、そんな屈強な兵士2人にこう攻め込まれてきたらですね、ちょっとこう震えて怯えてね、尋常ではない様子をこう見抜かれて、おーいう感じになってしまいそうなんですけども、で実はここにというふうに言ってしまうかもわからないし、そのことは白状しないまでも、なんかお前ラハブ様子おかしいぞと、まあラハブの名前知らんでしょうけど、まあなんか様子おかしい隠せるんちゃうかってことで、ボケッと出て入ってこられて見つけたという可能性というのは一番確率的には高いですよね。ラハブがさすがに こいつらです、私たちはどうぞ助けてください、ここにいますって言って継ぎ出さないとしても、ラハブのうろたえ焦る様子、汗かいてどもり気味で足ガクガク震えてる様子、目が踊ってるとかいうの、そんなんやっぱりね、こういう聞き込みに来る兵隊たちは見抜きますから、隠してるやろ、そういうの気づかれなかったってのはすごいと思いますね。ラハブは迷わず、しかも堂々と語ってるんですね。この辺はね、だからね、さーっと読み流さんと、どんな緊張感あったんやろと思ってゆっくり読み込んでほしいと思うんですよね。普通だと絶対うるさいと思うんです。4節からです。ところが、このところがというこのところがの意味というのはかなり重いということが分かるでしょ。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました、しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。大嘘です、知ってます、その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。出て行っていません。その人たちがどこへ行ったのか存じません。知ってます、隠れてます。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。追いつけるわけがありません。もう大嘘ついてるんですね。でもこのことを平然とうろたえずに堂々と言ってのけたラハブです。まあ、同じ嘘をつく場合でも、普通の女性であれば、この二人の男が私の家に突然襲いかかってきてね、騒いだり王に知らせたりしたら殺すと言って怯えていたんですというように言っちゃうもんなんですけども、こんな風に言えた。これはね、まあ、ラハブの機転というか勇敢さというか、それもあるんでしょう。強い決意があるわけですけどもね、やっぱり信仰ですよね。もともと気の強い女の人だったのかも分かりません。それでやっぱりこの人の職業柄もある、偉そうなこと言って鎧着てたかってね、脱いだらただの男やないのというような感じでしょうか。まあちょっとね、手玉に取るような感じというのはちょっと普通の女性とは違う感覚というのがあったかも分かりませんが、それでも怖いですよ。怖いです。やはり信仰ですね。信仰です。信仰というのは人を恐れないんです。神を恐れている人は人を恐れないんです。人を恐れている人というのはやっぱり神を恐れてないんですよ。これは明確に反比例します。人に気遣って人の顔色を見ながらね、人に怯えている人というのはこれ神を恐れてないんですね。で、神を本当に恐れてる人というのは、ある意味人が何を言ってきても何を持って迫ってきても動じない強さがあります。これ不思議なぐらいですね。どんな逆境でも、どんなに危険が迫ってきても、本当に神を恐れていたならば、人に対する恐れというのは不思議と消えます。これは自分の何かじゃないんですね。神様がその人を強くさせます。このことを しっかりしっかり、覚えておきたいと思うんですね。新約聖書で見たようにラハブは信仰によってこのことをした。それに意味があるんです。かくまった事実、これが行動ですよ。でもそれが信仰によってやったことが大事なんです。つまりね、困っている人を助けたり、たまたまね、自分の住んでるカナンの国に不満があってね、自分の職業とかいろんなことに文句があって、それで、攻めてくるイスラエル、まあ、もうこんな自分だけ助かってこんな国滅んでしまえばいいわみたいな感じで、たまたまね、勝ち馬に乗るようにしてイスラエルの味方したわけじゃない。信仰によってです。あなた方の神は上は天下は地においても一切のことを支配なさる神ですと彼女言ってますね。そこなんです。信じた結果、これが極めて重要なポイントだと思います。まあ、この辺の一連のラハブの言動をめぐっては聖書は方便の嘘を肯定するのかという議論もあります。こういうことを言う人たちは、出エジプト記の、中でもですね、モーセが生まれた時にサンバたちが嘘つくでしょ。イスラエルの女はね、あの異性がいいから私たちが行く前に産んじゃったんですって嘘つきますよね。嘘です。でもこれポイントは、この世の命令、この世の権威にもある意味クリスチャンは従うべきだというふうにも書かれています。嘘はいけない、ね、偽りはいけない、偽りの父はサタンだと書いてあります。でも嘘ついてます。相反するようですが、こうした矛盾を解決するのは鍵の言葉、人に従うよりも神に従うべきです。人に従うよりも神に従うべきです。この世の要求やこの世の常識と私たちの信仰が相入れずに衝突する場面が時に出てきます。もちろん自分を有利にするために嘘ばっかり言ってたらありませんよ。でも本当に大事な選択の場面で人に従うより神に従うべきだという場合があります。その場合の嘘は嘘とは言いません。これは正しい信仰による選択なんですね。ラハブが遊女であること、新約聖書もヘブル書においてもヤコブ書においても遊女遊女と、もうそんなね、信仰によってこういう選択ができたんですから、もう遊女遊女ええじゃないのっていう感じですけども、しつこく遊女ラハブ遊女ラハブと書いてあるわけです。確かに遊女であるということは褒められた職業選択ではないですね。娘になってほしい職業ではありません。イスラエルの石膏を保護するために嘘をついたことも、嘘をつくということ、事実じゃないことを証言するということも、それ自体状況が異なれば褒められたことではありません。またそのことによって同胞を裏切るということ、この読み方によったら自分の家族だけ助けてって言ってるわけでしょ。他どうなってもいいから、これはもうすごいある意味身勝手ですよね。彼女は同胞を裏切るっていうことに対して、心の痛みがなかったんでしょうか。おそらくあったと思いますね。当然それも、自分と自分の家族だけの救いを求めるということ、これがこうしたことが道徳的倫理的に、評価できるかというと難しい。でも彼女のその時の精一杯の信仰だったわけです。 神を恐れた結果、神を第一にし、それ以外のことを後回しにしたわけですね。神を選んで残りを拒否したわけです。そうした優先順位を学ぶべきだと思います。信仰はただ信じるだけじゃなく行動を伴うものだとヤコブの手紙の中で読みました。ヤコブはその模範としてラハブの名前を挙げたんですね。膨大な旧約聖書の事例の中でなぜあえてラハブなのかというのも不思議に思います。しかも先ほどの流れを見るとですね、同様にというのはアブラハムと同様にという意味も含んでいます。すごいですよ、父祖アブラハムと並んでのキャスティングですよ。父祖アブラハムに続いて遊女ラハブですよ。しかも異邦人ですよ。ありえないキャスティングなんですね。え、なんでラハブって感じです。他にもいろいろ信仰的な女性いたんじゃないの。イスラエルに素晴らしい祖先たちはいたんじゃないんですか。どうしてラハブなんでしょうか。普通の感覚ではありえないことですね。これはもう今のですね、キリスト教の世界の先生方の優劣基準ではこの二人が名を連ねることは絶対ありませんね。ありません。しかし聖霊はラハブの名を選んだんです。それは信仰による行いという点に関して人間というのは大きな思い違いをしていることが多いからです。遊女ラハブと書かれている点にも大きなポイントがあります。ラハブが称賛された行動とは何ですか。ラハブが遊女をやめて売春から足を洗うことを救いの条件として出したんですか。書いてません。私は今までこういう職業、みだらな職業をしてきましたが、救っていただいたら今後はこういう手段でお金を稼ぐことは一切しません。たとえ家族を養うためとはいえ、これはイスラエルの立法からして間違っていることですから、このことを改めますから何とか救ってください。言いました。言ってないでしょ。言ってないでしょ。書かれてます。そんなこと書かれてないです。おそらくその後遊女は続けなかった可能性は高いですね。それは結果であってですね、聖書はそのことについて何も触れていません。つまりね、出家して偉い人になるとかね、これまでの罪滅ぼしのために功徳を重ねるという類のこと、いわゆる行いを積み重ねて義と認められるということは信仰ではないんです。信仰による行いということでもないんです。だから信仰による行いのところに遊女ラハブが出てくるんです。彼女がいい行いをしたのは何ですか。どう書いてました。どう書いてました。死者たちを招き入れ別の道から送り出した。これですよ、彼女がしたいいこと、彼女の行いはこれです。彼女自身の生活に関することは何も書いてないんです。だからわざわざヤコブの手紙を書いたヤコブさんはアブラハムの隣にヤコブのことを書いて、遊女ラハブの行いを見よ、これに習えと言ったんです。ヨシュア記の記録に残っているのもイスラエルの主が使わされた2人の石膏を受け入れてかくまったということと、石膏の指示した言葉の通り信仰の印である、救いの印である赤い紐を窓に結んだということ、このたったこれだけです。この後ラハブがどうなって何をしたのかは書かれていません。はっきり言えることは、聖書が称賛していることはたったこの2点だということです。信仰による行いというのは道徳の教えに縛られて窮屈に生きることとか、薄っぺらな義務感に駆り立てられた宗教活動とは全く何の関係もないということをもう一度確認したいと思います。主の言葉を預かっている者、主の権威を受けた者を受け入れ重んじることは主ご自身を受け入れたのと同じです。ラハブはこう言ってますね。石膏たちに、 どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父のように真実を尽くすと、今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父母兄弟姉妹またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください、というふうに言っています。ラハブはイスラエルの主を信じた証として、信じた証として石膏をかくまったのだから、その信仰を受け入れてくれた印として、自分たちにも救いの保証、救いの確証が欲しい、得たいと訴えたんです。ものすごい交渉能力ですよね。主を信じるということは主に求めることです。ヘブル書はこう言っています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。つまりラハブはこのヨシュアから使わされた神の権威を帯びた使者たちを神からのものとして受け入れました。そしてその使者たちに交渉することによって神の中に一歩近づいたわけです。そして近づくことによって彼女は交渉しました。こうしてください、自分が信じたんだから神は私の要求に応えてくださるお方だ。そんなことでラハブは勇気を持って交渉に臨むわけです。ラハブは自分たちの住んでいるこのエリコが絶対に神の怒りを受けて滅ぼされるはずだ、自分たちの行いも含めてエリコの町は神の前に罪深いということを知っていました。そして同時に信じたならば家族を救ってくださるということも信じていたようですね。町全体が滅ぼされるようなそういう状況の中にあって、そういう環境にあって、これはものすごいことだと思います。神が容赦なく滅ぼすと決意された町に、しかもその中の遊女にですね、こんな信仰があったというのは驚くべきことですね。もう本当にそれは何、茨の中のユリ花、日本流に言うならば吐きだめにするというか、もう神様の目から見たらこのラハブ遊女というその現実ではなくて、彼女の心の中にある渇き、この世界に対するエリコという自分の住んでいる世界に対する憂いですね、真実な神様に対するその求め、こういったものは神様の前に麗しかったでしょうね。ですから石膏たちは偶然自分たちの身を守るために行ったのかもしれませんが、神様の目から見たらそれは摂理でした。このラハブを救うために、ちょうどイエス様があのサマリアの女を訪ねたようにですね、その石膏を使わせたんです。この小さな町から発信されるメッセージですけれども、これネットを通してですね、本当に必要な方に届いていると私は思っています。なんか違うのに、本当の聖書のメッセージは違うところにある。そんな渇きを持った人たちに届けばいいなと思っています。主は届けてくださる。私がたまたま語っているだけでも、そのメッセージが聞かれる方にとってズバリピンポイントに入る場合がたくさんあるんですね。それは主の摂理です。ラハブはイスラエルとイスラエルの神の話を聞き、自分の住んでいる町エリコと、そして自分自身を見たときにですね、自分の生まれ育った町を捨て、この神にすがるべきだ、この神に救いを求めるべきだ、そんなふうに感じ、信仰によって選び、そして行動したということが言えます。 石膏たちが与えた約束というのは赤い紐を窓に結びぶら下げることでした。これは主がくださった偉大な印ですね。もちろんこれは石膏たちにとっては出エジプトの記憶というのが色濃くあったでしょう。エジプトを出てきた時にですね、最後の奇跡は門柱とカモイにほふった子羊の血を塗るというものでした。これは彼らにとって記念であり、忘れることができない民族の誇りでした。それになぞらえて赤い紐を結べという指示をしたんだと思います。石膏たちはその自分たちの民族の歴史にある記念碑的な出来事、その過ぎ越しは知っていましたが、やがてイエスが十字架に関わることはまだ知りませんでした。しかし過ぎ越しの門柱とカモイに塗られた血も、このエリコの町にラハブの家に結ばれた赤い紐もですね、共に私たちは過去のものとして見るときに、いずれもイエス様が流してくれた清い血、たっとい血、その象徴であることを味わうことができます。素晴らしい印だと思いますね。この血による贖いのもとにあるものは誰であれ救われています。その人の人格や行動は一切関係ありません。神がご覧になるのは贖いの中にある人ではなく、贖いそのものです。キリストの血を見るんです。その窓についている赤い紐を見るんです。その中にいる人が一人一人どんなメンバーかというのはどうでもいいんです。その紐の約束を信じ、その紐に象徴されるイエスの血の力を信じ、その中にいる人々はその約束によって呪いが解かれるんです。罰を免れるんです。これ私たちの救いも同じですね。第一ペテロの1章の18節、もう一度御言葉で確認しておきたいと思います。18節19節、ご承知のようにあなた方は先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったからです。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと、ペテロは言っています。ところがですね、人の世のキリスト教はですね、この血の力以外の力についてたくさん語るわけです。なんだらの力だ、カンダラの力だというわけです。そして家の中では、ああするべきだ、こうするべきだというふうに言うわけです。で、隣の家にも、ああしろこうしろとおせっかいを焼いて、挙句の果てに赤い紐を結ぶのを忘れるんです。アホですね。これがキリスト教の伝道というやつですね。教えはどうだっていいんです。大事なのは紐を結ぶことです。要するに血が大事なんです。その血の権威、血の約束、それが何を意味しているかということを信じ、その中にいることが大事なんです。キリストの中にいること、インクライストが大事なんです。私たちはキリストの贖いの中にいるから守られているんです。そして神がご覧になっているのは私たちではなくて、キリストの血をご覧になって、それで過ぎ越されるんです。ラハブは何と言っていますか。もう一度ヨシュア記に戻ります。たくさん御言葉見てきますけれども、今日はこれだけ覚えて帰ってください。 キーワードにしましょう。2章21節ラハブは言った。これやったら覚えられるでしょう。お言葉通りにいたしましょう。僕もこれを覚えます。最近物覚えが悪くなってですね、なかなか新しいこと覚えられないんですけど、これは私も今月心に、なんていうのか結びつけてですね、大事にしたいなと思っている御言葉です。お言葉通りにいたしましょう、まあ、この一言に尽きると思いますね。これどっかで聞いたことありません？イエスの母マリアが聖霊による受胎を告知された時に御使いガブリエルに対して言った言葉です。どうぞお言葉の通りになりますように、どうぞお言葉の通りに好みになりますようにとイエスの母マリアは言ったんですね。同じくしくも同じ表現です。ラハブの方が先です。だからね、私たちが言うべき言葉というのはこうであるべきだと思うんですね。あれこれ語る必要はない。神の言葉に対して付け足したり取り除いたりしてはいけないんです。私のメッセージも基本的には、新しいこと、オリジナルな解釈は何もないです。おそらく先人たち、私たちの信仰をずっと2000年間守ってくれた先人たち、旧約の生徒たちも含めて、いろんな人たちが繰り返し繰り返し神に対する真実を語ってきたその言葉のままです。聖書の通りです。御言葉はこう書いてませんと言ってるだけなんです。聖書にこう書いてますよねということを伝えてるだけです。私は多少職業から読む訓練、教える訓練をされてきましたから、それをまあコンパクトにまとめてシリーズでお話しているだけのことで、何も特別なことは一つもないんです。オリジナリティなんてかけらもありません。私がオリジナリティを追求するのは別のどこでやりますから、メッセージの中では何か特別人と変わったことをやってこんなことがすごいぞというつもりは全くないです。パウロやペテロやヨハネが伝えてきたそのままです。付け足したり取り除いたりしてはならない。私たちが神の前に言うべき言葉はお言葉の通りです。私たちはお言葉の通りにします。終わりです。以上です。それ以外なしですねと私は思っています。さて、これでは大体お話終わりなんですけども、エリコの陥落の後救われたラハブはどうだったでしょうか。旧約聖書に再びラハブの名は見られません。しかしですね、新約聖書の一番初めマタイの福音書、イエスの系図の中に再びその名を見ることができるんですね。もう皆さんよくご存知だと思いますけども、マタイの一章一章の五節、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデオが生まれた。ちょっと感動しませんか。すごいでしょ聖書って。僕らは最初、僕らはって僕もそうです、僕がそうですけども、なんでこの系図やねんということで、もう系図見た瞬間に次もうマタイの福音書2ページ目開くのが嫌になるぐらい、無味乾燥な電話帳みたいに見えたんですけども、この系図の中にですね、一行進むごとになんか聖書全体が分かってくるとすごい感動があるんですよね。このダビデの系図の中に、イエス・キリストの誕生の系図の中に、滅ぼされる、全滅させられるカナンの町の遊女のラハブの名前が出てくるんですよ。すごいことだと私は思います。で、このサルモンという人物ですね、この何々によってというのが女性です。それ以外は男ですね。で、このよってと書かれているのは、今日はもう時間がないので見ませんけども、 ちょっと訳ありの女性たちが何人かこの系図の中に出てくるわけですけどもね、そのうちの一人がこのラハブです。旦那さんは誰かと言いますと、サルモンにラハブによってですから、サルモンが夫です。このサルモンというのはですね、実はこのラハブの家に行った二人の節子のうちの一人ではなかったんだろうかという、そういう説もあります。聖書ははっきり書いてませんけども、そうだとすると結構ドラマですよね。あとまだどうやって結ばれたのか分かりませんけどもね、だとすると面白いですよね、はい、またラハブに会えたら聞いてみたいと思いますけども、もしかしたらそうかも分かりません。でそのサルモンの子がボアズです。でこのボアズがモアブの女性、これまた異邦人の女性であるルツを奥さんにするんですね。そしてこのルツがオベデのお母さんになって、このオベデという人、ルツの子供の、オベデという人がダビデのお父さんのエッサイを産むんですね。でこのエッサイがダビデを産むわけです。去年まで私たちが1年かけて見てきたこのダビデ王のお父さんになるわけです。すごいドラマですね。すごいドラマです。滅ぼされるべきカナンの人、そして遊女のラハブがなんとダビデ王の祖先となり、キリストの母たちの母の一人になった。これが神様のなさる救いです。ただね、全滅させられるところから命助かるとか、そういうセコいんじゃないんです。言いましたね、救いというのはね、避難所で弁当配ってもらったり、ね、毛布もらったりとか、そんな救いじゃないんですよ。そんなケチくさい地獄行かなくて済むとかね、そんなんとちゃうんです。もっとスケールの大きい、言うてる私があんまり分かってませんけど、私たちが思い描いたことがないような素晴らしいもの、私たちはやがて見たこともないものを見、聞いたこともないものを聞きですね、心に思い浮かんだことがないようなものを体験することになります。聖書はそう言っている。最高の状態を思い浮かんで浮かべてください。これこそ素晴らしいという理想、こうやったらええなという、もう自分の思ってる知恵と力を尽くしてそういう理想郷を思い描いてみてください。私たちが行くところはそれよりもすごいんです。だって聖書がそう言ってますから。思い浮かんだことがないぐらいすごいんです。想像を超えてます。神が用意していらっしゃるものは、私たちが今地上で体験していること、私の信仰を持ってない母親でも私に非常によくしてくれます。私が与えられている家庭、妻も子供たちも、またさまざまな友人たちも本当によくしてくれます。雛形として罪深い私たちが味わっているものでも、そこそこええもんですよね。十分、本当にキリストは神の家族というものを教えるために家族を与えてくださったんだ、キリストと花嫁のその関係を教えるために地上の夫婦を与えてくださったんだ、兄弟姉妹の素晴らしさを教えるために素晴らしい友人たちを与えてくれたんだというふうに思います。しかし本物はそれ以上です。ラハブが得たもの、この大きさを思うときに、私たちが本当に主を信じて、主を信じて、この方を恐れて、人を恐れずに何か成したことというのは主に忘れられることはないんです。私たちが赤い紐を結びつけてその中にじっと耐えてですね、怖かったと思いますよ。その約束を信じて握りしめて、私たちがこのお方にすがるときにですね、主は決してその報いを忘れられることはないんです。素晴らしいお方、私たちが信じているお方、私たちが希望を置いているお方、このお方は私たちを裏切ることはないんです。私たちの希望が失望に終わることはないと聖書は言っています。もし復活がないとしたら、イエス・キリストが蘇らなかったとしたら、そんな希望を抱いている私たちは最も惨めなものだ。しかしキリストは蘇ったのだから私たちも蘇り、キリストは勝利を得たのだから私たちもその勝利を確実に受け継ぐんだと御言葉は約束しています。 これは 100% 偽りではない、間違いのない約束です。私たちはそのことを今日もう一度ですね、新たに告白してですね、また一歩一歩と進んでいきたい。そして約束の地カナンをですね、この地上にあって私たちが踏みしめるべき場所をですね、さらにその領土を拡大したいものだと思います。感謝しましょう。イエス様、あなたの皆をあがめて心から賛美いたします。あなたの与えてくださった約束、この力強さを心から感謝いたします。私たちは真実でなくても、私たちに約束してくださった方の真実を感謝いたします。あなたの御名にかけて、あなたは私たちにしてくださったその御言葉の約束を一つ残らず成就してくださることを信じます。私たちは主を信じます。そして私たちをキリストの贖いで取り囲んでいただき、私たちはその中であなたの血の力を告白します。喜び歌います。このお方に希望を持って祈ります。主よ、私たちが得た幸いは何と大きなものでしょうか。主よ、私たちのささやかな経験、限られた能力では十分に思い描くことさえできません。しかしよ、やがて私たちに与えられる祝福は想像ができないほど大きなものです。私たちはその時には 100% その意味を理解し、それを味わうことが許されるのでしょう。そのことを覚えて今から心が躍ります。同時に主よ、それは遠い未来のことであると同時に、私たちは地上でもその祝福の獲得を始めています。私たちはすでにそのことを勝ち取り、私たちがこの地上にあって踏みしめた場所を我が物とすることが許されています。それぞれ今置かれた場所にあって、さまざまな困難や苦しみ、悲しみ、戦いがありますけれども、主よ、その中にあって私たちが折にかなった主の助けを得、慰めを得、それを乗り越え、喜び、私たちを責め嘲笑う人たちに対して力強い証をすることができるように、どうぞ導いてください。弱い私たちを助けてください。2月3月教会に与えられている子どもたちもそれぞれに受験、あるいは就職を控え、心焦る時かも分かりませんが、あなたはそれぞれの子どもたちに最善の場所を用意してくださっていることを信じてありがとうございます。すでに与えてくださった勝利に対して感謝いたします。またそれぞれの兄弟姉妹たちにも、職場で家庭でいろんな問題があるかもしれません。またネットでこのメッセージを聞いてくださっている方々もそれぞれにさまざまな戦いがあるかもしれません。しかしよ、あなたはその一つ一つに対してすでに勝利を獲得しておられることを感謝いたします。私たちはその勝利を心で信じてもなお、目の前にある力に怯え、恐怖を感じ、不安に怯えるものです。しかしよ、それよりも確かなあなたの御言葉を手放すことなく、あなたの真実と あなたの勝利を力強く心から告白し続けることができるように、一人一人の信仰を支えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。